Flappers Radio. はい、2週間ぶりのですねフラッパーズレイディオのお時間がやってまいりました。お相手は吉田フラッパー豊でございます。まあ2週間ぶりということで、本日は3月の9日、収録は先ほど始まった23時59分なんですけれども、実は1回むせましてこれテイク2なんでございますね。テイク2は3月10日月曜日0時2分スタートということでございまして、もう全然週末いかがお過ごしでございましょうかでも何でもないんですけれども、月曜日になっちまってですね、月曜日まだ何も起きてないもんだから、今ちょっと明日晴れなんですがね、あれに今なってますけど、ついさっき自宅に帰ってまいりまして、というのは3月の9日明けましてね、3月の9日日曜日はダーツショップコレクション、ダーツコレクションか今はもうてめえのホームショップの名前もちゃんと言えなくなってますけどもね、ダーツコレクション渋谷ですね、でもって、ハウストーナメントが行われましたと、さとさって言いたかったんですけれどもね、まあ、結果は散々なもんで、いわゆるラウンドロビン予選をね抜けることができなかったということで、まあまあ仕方ないですわ。もうそこのところはね、負けた方が言っちゃいけないんですけど、勝負は時の運ですし、まあそうはしょうがねえやと、思ってるんですけどもね、私はですね、もうすぐ丸9年ダーツを投げてることになるんですけれども、その割には本当にその選手の顔だとか名前だとかをですね覚えない人でして、覚える気がないんでしょうね多分ね。覚えて俺あの人と知り合いなんだぜとか、そのダーツ教えてもらってるんだぜとかっていうことをあんまり良しとしない人でなんで良しとしないかはちょっと本人もわかんないんですけど、わかんないんですけれども覚えないんですよ本当に。そのダーツ始めた頃にその DVD とかでね、バーンとかで、もうバリバリでね活躍してた方々っていうのは、まあ、それこそ皆さん今の人たちでもご存知なわけですけれども、それはね私でもついていけるんですよ。今の人全然わかんないもん、全然わかんない。今日ね、もう最もボコボコにやられた相手はやはりプロの方だったようなんですが、それもどうもプロらしいっていうことしか聞いてなくて、全然未だ、後で名鑑とか探したら名前とか一致するかな、わかんないんですけどね、とにかく覚えられない。で、プロの人にボコボコにやられて、その攻め方が気に入らないとか言って、キーってなってもうね、ほんとムカついてたんですけれども。ただ最近ちょっと大人になりまして、俺がキーってなるってことは、俺の一番嫌がるであろうその攻撃を、相手はちゃんと見抜いて仕掛けてきたと。いうことなんだよなぁとも思いましてね、そのトーナメントでも何でもなかったらね、なんだこいつってなるところなんですけれども、まあしかし一応勝負かかってますからね、予選とはいえね。だからそう考えたら、そうか、要はしてやられたのか俺はと思ってみたりしてね、ちょっと大人になったんです、私もね。ちょっと大人になったっていうと、3月の8日から9日にかけての深夜ね、もう2時半ぐらいもですね、私腹渡にえくり返ってたんですけれども、Facebook ってソーシャルネットワーキングサービスありますよね、 SNS がね。で、写真とかをアップロードするときにタグ付けという行為があるわけですよ。でタグ付けされると、あなたタグ付けされました、どうしますかみたいなね、選択権が、あったりして、なんですけれども、だからまあそのタグを自然に何でもかんでも付けちゃう人もいるし、そうじゃない人もいるよっていうことなんですけどね。でそのタグ付けをされる人によっては、 あんまりその自分がそこにいたことはその大々的にお知らせはあんましたくないなっていう人もまあね、いろいろご都合があるのでいらっしゃるわけじゃないですか。で、まあ僕自身もまあその9日のねハウストーナメントの集合写真とかああいったもので、タグ付けをされるのはもうまあウェルカムというかね、参加するとも言ってますしね、全然いいし、まあ僕自身もシェアしちゃったりなんかしてね写真を、いうようなこともやるんで、そういうパターンはまあいいのかなとか思ったりするんですけれども、まあまあ、でそのタグ付けをねされるのがちょっと嫌だなっていう人と、割と何でもかんでもタグ付けする人が会話をしてたわけ、あるところでね、あるところで会話をしてたわけで、そのちょっとタグ付けとか苦手なんだよねと、シェアしてくれるんだったらツイッターとかでシェアしてくんねえかなみたいなことをね、タグ付けされるの苦手って人が話してたら、その設定でタグ付けされないようにすることができるんだからそれでいいじゃん、それだけだよみたいなことをその相手の人が言いまして、で、確かにそうなんだけどさって思ったわけですよ。これね、多分数年前だったら僕はこの人に同調しただろうと思うんだよな、だってルール上タグ付けしてもいいんだもんっていう、あのね、ルール上って結構難しい話で、ここが最近私、俺年食ったのかな、大人になったのかなってちょっとね思ってるところなんですが、ルール上が良かったらじゃあ全部やっていいんですか、いいんですかと、いう気持ちが最近はあるんですよ。だからといって何でもかんでもめくらめっぽうにタグ付けするのはいかがなものかと思ってるわけです。で、それが嫌だったら設定をしとけばいいじゃんみたいな物言いってのは、これ数年前の俺だったらもう戦闘機って言ってたような気がするんだよね。だけど落ち着いて考えてみるとタグ付けが不安になるぐらいなんだから、そんな設定があることはわかんねえわけよ、その人はわかんないのよ、そう言われるまでね。だから当然防ぎようはないわけで、必ず何か一つこのことが起きてしまってから今の会話が起きるわけよね。で、ああなんだそうかっていう人もいるだろうし、いやいやだからといってっていう人もそこでまたさらにね分かれたりするわけですよ。ということはいわゆる一悶着は必ず起きてしまうだろうなと思うわけですね、私は、で思ってしまうので、いくらルールがそういうことになっているからといって何でもかんでもタグ付けをして、いいものだろうかというのが私の立場なんですね、そして、ルールがそうなってんだからそれもそういう風にやればいいじゃんっていう、その物言いはおいおいちょっと違うんじゃねえんですかいと、今私は思ってるわけですね。でもそう考えてるってことが分かっちゃうとね、なかなかいい顔できないんですよね、その人とリアルで顔を合わせちゃった時にね。まあ知ってか知らずか大変なんていうんですかね、好意を持って接していただいてるというか、いうことなんですが、そこのところも何ですかね、吉田的には大人の対応ができてるということなんでしょうかね。結構私苦手だってあちこち言ってますからね。まあ嫌いって断定するようなね、一部分だけを見てね、そこもまた難しいところなんでね、苦手という言葉を使うんですが、でもね、そういうことがあったりして、なんか最近俺大人になったとか思いながらね、話聞いたり見たりしてますけれどもね。でさっき家帰ってくる時にね、最寄りの駅のところで酔っ払いのおじさんが2人、ね、話をしてて、ダーツって単語が聞こえたのよ。で、おっとか思って、ほう、東村山、秋津町にも、そんな人がいるか、しかも相当酔っ払ってんのよ。相当泥酔してんですけど、もう両方とも千鳥足、ダブルみたいなね。そんな感じなんですけど。でね、出だしからおかしいわけ、話が。 俺さ、この間ダーツで230出しちゃったんだよ。え？いやいや、だからダーツで230ってなんすかと、カウントアップかと思ったんですが、それはね、その後話を聞いていくうちに、あ、間違ってんだと思ったんですけども、間違った理由がよくわかんない。で、あ、この間ダーツ230出しちゃったんだよって言って、もう一人がどうこうしたかというと、お、そりゃすげえなーって言ったわけですよ。彼には分かってる、通じてるわけだなと思って、これちょっと面白いなーと思って。だけど、そっから話が進まないのよ、酔っ払いだから。だってお前230だよって全然進まないので、相手もさ、230ってのはすげえなーって言ってるから、話どんなに聞いてても進まないわけで、結局ボーリングと間違えてることが後で判明したんですけれども、なんでダーツと間違えたんだろうこの人たちっていうね、ほんとびっくり。だってちゃんとストライクとか言ってんだよ。明らかにわざと間違えてんじゃねえかと思いましたけれども、しかし二人ともガチで酔っ払ってるので、まあ片方はもう本当に間違えてて、もう片方がもうただただその話に乗っかってるだけという気もしなくはないんですけどもね。しかし、ダーツで230を出した、おーすげえなーっていう会話をさっき聞きまして、ダーツが浸透してんのかボーリングがよく理解できてねえのかどっちだと思ったっていうね、本当にね、あの人の話を理解するのって本当難しいなっていう、そんなところで終わっちゃってもいいですかね、もう月曜日なんで。本当に2週間ぶりに喋り始めたと思ったらこれだよ、本当にね。まあ今年入って体調悪い体調悪いと言っておりますが、2月の体調悪いと3月の体調悪いは若干違いましてですね、あの2月はもうどうしようもなかったんですよ。で、3月はそのちょっとどうしようもないところからはね上向いてるんですけれども、コントロールがちょっと今一つ効いてないということで、その何か一つやるときにコンディションを整えるという作業がうまくいかないというところで、まあまあ、総合的にはですね、体内の液体という液体がドロドロになってるというのが発端なんですよね。そこのところは発端なんですよ。で、それに糖尿が絡んでるというのも、まあまああんまり間違ってないという。で、よくですね、足のつる方は気をつけた方がいいと思うんですけれども、これはね、体内のそのリンパ液やらですね、血液もそうですけども、ちょっとドロドロ系になっちゃってる可能性がありますね。あります。ホムラ帰りの間はいいんですよ。ホムラ帰りの間はね、そう思ってても、まあまあ自分でなんとかできますよっていうパターンなんですけど、私の場合、ももがつるんですね。そのね、くるぶしのちょっと上あたりで釣るのが始まって、で、それちょっと力んで直してる間に、今度、小村帰りになっちゃって、で、なんだよ、ふくらはぎまで来ちゃったよと思って、足を上げようとして、ピキッと桃が釣るんですね。もう、休みの日に長い間寝てると、水分がなくなるじゃないですか。寝るのはいいんですけれども、寝れるのはね、睡眠時間は、たくさん確保できてるんですが、起きた時の足の、この、釣りやすさったらないわけ。で、のた打ち回っちゃってね。でね、ドロドロだから、ストレッチとかできないわけよ。すぐ釣っちゃうし。できないわけ。すごくね、体が元から硬いのにですね、だんだんこの可動域が減ってきまして、体が動かなくなっちゃうのよね。悪循環になるわけです。で、もうこれはですね、どうしようもなくて、薬とかでなんとかなるもんじゃないんで、血圧じゃないからね。でドロドロなもんですから、これをドロドロじゃなくすために、まあ、水分取るぜっていうことになって、で水分を取るからにはそのダメな方はできるだけ、ね、代謝してしまうべということで、なんとか代謝を上げていかなきゃいけないと、いうことになりまして、最近になってやっとサウナに行き、そして体がもう本当動かなくなったんで、なかなかできなくなっていたウォーキングをですね、 再開しまして、もうそれでもですね、最初の20分ぐらいは歩いててもてめえの足で歩いてるちょっと感覚がね、気迫でありまして、感覚がないというところまでいかないんですけどね、どうもこの俺の思ってるのと同じスピードで足動かねえなみたいなのがあって、30分ぐらい歩いてやっと追いつくみたいなね、30分歩いてやっと体動き出すみたいな、まあ、それでも体動いてくれて、まあ、ちょっと助かったなみたいなね、そんな状態ですね、うん、ですんで、まあ、このままウォーキングをこの再開することが順調にできて、できれば1回につき5キロぐらい歩きたくて、今3キロ前後なんですよね、うん、限界がダメで、せめて5キロ歩けるようになりたい。5キロっていうとですね、まあまあ一番スピードの出てた時でどうでしょう、1時間前後かなという、これぐらい歩けるようになって、今40分ぐらいなんですよね、うん、で、とにかく俺はこの状態をいいと思ってないぞと、てめえの体に言い聞かせないといけないわけですね。これまだてめえの体は感づいてないところなんで、どうもあれ最近こいつ動くようになったな、痩せたいのかみたいな風に体が思ってくれないと痩せないんですね。痩せないんです。これはですね、1日や2日例えば食い物の量減らしたからつって痩せるもんじゃないんですね、うん、そういう数字が減ってたら単純に物理的な話でね、うん、体の方がその休みたいと、うん、休みたいじゃねえ、痩せたいんだなこいつと、理解したところで初めて痩せ始めるというね、そうなったら早いんですけれどもね、まあ、そこを目指して、頑張っていきたいと思います。終わる終わると言ってそこから5分喋ってしまいました、ね、そんなわけで、おしゃべり好きの吉田フラッパー豊がお送りしたフラッパーズレディオはまた来週でございます。来週は月中ですな、ね、また頑張ってまいりましょう。ではまた来週、さよなら。
ー。